皆さんはきっと褒められることが好きだろうと思います。私たち人間というのは、いろんなことを通して自分にとって良い思いを持ちたいというふうに願うわけです。脳年齢を測定する、そんなゲームがあって皆さん覚えてます？いろんな内容があって、いわゆる脳の柔らかさを測るわけですけれども、それをすると、自分の脳の年齢が何歳なのかを測定することができるというような話ですね。やったことある方どれぐらいいらっしゃるかわからないんですけども、私も一度試したことがあるんですが、一度か二度だったと思いますけども。実際に、例えば私がやったときに、私が脳年齢が70歳であるとか出てくると非常に悔しいわけです。だから一生懸命それを見て、それをやりながら、できるだけ自分の実際の年齢に近づけよう、もしくは願わくば、自分の年齢よりもはるかに若い年齢になろうとするわけです。どれぐらい皆さんがやられたことがあるかわかりませんし、どれぐらいの皆さんが実際どれぐらいの点数を取られたのかわかりませんが、でも例えば、50代、60代の方が、20歳代ですって言われたら、ものすごく嬉しいですよね。思いません？ひょっとすると、ご婦人の皆さんは、美容院に行かれて、髪の毛をきれいにして家に戻った時に、ご主人がそのことに気づいてくれて、一言でも声をかけてくれたら、非常に嬉しく思ったりしますよね。また、男性の皆さんは職場で自分が一生懸命仕事をして、成果を上げたそのことを誰かに評価してもらったら、それほど嬉しいことはありません。私たちの生涯というのはあまりにも困難が多いがゆえに、私たちはありとあらゆるところでできる限りそのように心地よさ、励ましを求め、自分たちがよく思われたい、そう受け入れられたい、そう考えながら生きることがあります。実際に私たちは人から良いものだと思われたいし、存在価値があるんだというふうに思ってほしいと、どこかでそんなふうに願っています。私たちが生きているこの社会というのは、そのような自分の価値、自己価値、自己愛、自己尊厳、そういったものに私たちを駆り立てようと躍起になっている、そんな社会です。私たちはいつも自分自身をよく思いなさいと、そんな風に人々から言われます。もっと自分を尊びなさい。あなたには価値があるんだから。そんな風に私たちは声をかけられます。そのような自己愛、自己尊厳、そういったものに満ち溢れた考え方、世界観、そしてその実践というのは、私たちの周りに今現在溢れているわけです。けれどもそれは決して今始まったことではありません。人間の歴史を見たときに、その最初から私たちはそのように自分自身をよく思いたい、そういった思いに満たされてたんです。皆さん、エデンの園で、蛇がエヴァ、そしてアダムを誘惑したときに、蛇が語った誘惑の言葉は何だか覚えてます？これを食べたら、神のようになることができる。それ以上に尊厳のある地位はないじゃないですか。彼らはそのことを求めて、蛇の誘惑へと下っていったわけです。確かにこの世がそのような教えをすることは、それほど不思議なことではありません。確かにこの世が私たちに対して、自分は素晴らしいんですよと思いなさい。あなたは素晴らしい人物なんです。あなた自分自身を愛さないといけませんよということに関して、特に驚いてそれを聞く必要はないだろうと思います。けれども、何が今、私にとって大きな憤りであり、また驚きであるのかというならば、この同じメッセージが、教会の中で語られているということです。教会の中にあって、自分を愛し、自分が 尊いものであるんだと考えなさいというそのメッセージが至るところで語られているということです。多くの時に私たちは神様の目にあってあなたは尊いものですよという言葉を耳にします。それがまるで福音のメッセージの中心であるかのように御言葉が語られます。そしてこのメッセージこそまさに自画像が自分自身のその姿というのがメッセージの頂点であるかのような現在の福音を作り出しているわけです。人々はそういったところで自分たちが神様からの愛を受けるにふさわしいものだと思いなさいというふうに言われます。そういったところで人々は神様があなたのことを高価で尊いと思ってるから、だから神様あなたを救いたいと願ってるんですよ、そう告げられます。神様はあなたを特別に作られた。あなたは神様の前に価値があるから、だから神様はあなたを救いたくてしょうがないし、あなたが神様の元に帰ってくるのを心待ちにしている。確かに確かに神様は私たち一人一人を特別に作られました。それゆえにここにいる一人一人は同じ存在がないんです。みんなユニークです。神様は一人一人を皆さん独自のものとして作られました。それゆえに特別であるというのは確かにその通りです。また神様は確かに皆さんのことを愛しておられます。神様は確かに皆さんのことを愛しているし、皆さんがイエス・キリストを通して神様が与えてくださるこの救いの賜物を受けることを願ってやみません。聖書はそのことを教えます。けれども、聖書は私たちに対して、私たちが神様の目の前にあまりにも価値があるから、だから、神様は私たちのことを救おうとしているとは教えません。聖書は私たちに対して、私たちが価値があるからそのままで神様を受け入れてくださるんですよなんていうメッセージをしません。聖書は、事実その逆を私たちに教えます。聖書は私たちクリスチャンが自分自身を捨てることを求めます。自分自身を捨ててキリストに従うようにとそのように命じています。私たちは自分自身が価値のあるものと思うのではなくて、神様の前に救いを受けるにふさわしい価値があると考えるのではなくて、むしろ私たち自分自身が神様の前に有罪の宣告を受け、神様からの裁きを受けるにふさわしい神様の怒りの対象であることを、いやむしろそれしか価値がないことを認識しなさいとおっしゃいます。もし私たちが自分たちのうちに何か良いものがあると考えるならば、聖書は私たちにそれを捨てなさいと言います。この事柄に関して多分最も簡潔にそれでいてはっきりと要約している箇所というのがマルコの福音書の8章の34節から38節のところであると私は思います。そこでイエス様は私たちに対して信仰、救いに至る信仰について話をしてくれています。そして私たちクリスチャンがどのように生きるべきなのかを私たちに教えてくれているわけです。このイエス様がなされた発言、多くの発言の中でも最も過激な発言と言っても構わないこの箇所において、イエス様は私たちにどのようにキリストに従っていくのか、そしてなぜ私たちがそれをしないといけないのかをはっきりと教えてくれます。これがイエス・キリストが私たちに語られた福音であり、私たちはその言葉に 注意深く耳を傾けないといけないんです。今朝私たちはこのマルコの8章の34節からの御言葉を見ていきます。そこでイエス様が私たちの生涯について、私たちの信仰について語る、その言葉を注意深く考察していきます。そこから私たちはキリストが何を求め、なぜそれを私たちに求めるのかを見ていくことができるんです。何よりも私が願うことは、この学びを通して皆さんがキリストが何を言っているのか、キリストが私に従ってきなさいと言ったときに、キリストが意味したことは何なのかをはっきりと理解するようになることです。そしてそれを我々がしっかりと実践していくものとなっていくことです。御言葉をお読みしましょう。マルコの福音書の8章の34節から38節まで、そこにはこのように記されています。それからイエスは群衆を弟子たちと一緒に呼び寄せて彼らに言われた。誰でも私についてきたいと思うなら、自分を捨て自分の十字架を追い、そして私についてきなさい。命を救おうと思う者はそれを失い、私と福音とのために命を失う者はそれを救うのです。人はたとえ全世界を得ても命を損じたら何の得がありましょう。自分の命を買い戻すためには人は一体何を差し出すことができるでしょう。このような寛因と罪の時代にあって、私と私の言葉を恥じるようなものなら、人の子も父の栄光を帯びて聖なる御使いたちと共に来るときには、そのような人のことを恥じます。先ほどもお話したように、イエス様はここで私たちに大きく二つのことを語っておられます。一つはイエス様の要求です。何をイエス様が私たちに求めておられるのか。そしてもう一つはその説明です。どうしてそのような要求をするのか、またなぜ私たちがそれを受け入れないといけないのかをイエス様は教えてくれているわけです。今朝私たちは要求の部分を見ます。34節から。そして来週皆さんと一緒にその説明を一緒に見ていきたいと思います。けれどもそのことを正しく理解しようとするには、私たちは少し背景を考えないといけません。何がこの時に起こってたんでしょう。どのような状況があったんでしょう。簡単にそのことを説明するならば、27節のところからそれを見ていくことができます。そこにはこう書いてあります。それからイエスは弟子たちとピリポカイザリアの村々へ出かけられた。その途中イエスは弟子たちに尋ねて言われたんだとあるわけです。イエス様の公的な生涯、働きを始められてから2年少し過ぎたところです。イエス様はガリラヤでの主な働きを終えられて、ご自身がメシアであることを告げ、それを様々な奇跡をもって証明されてきました。けれども残念ながらイスラエルの民はそのイエスを信じようとはしなかったんです。それゆえにイエス様は働きの方向を変え始められました。それまでは公で人々を集めてメッセージをし、奇跡を行っていたところから、だんだんと弟子たちを訓練する時期へと入っていったわけです。そんな時にこの出来事が起こりました。イエス様はピリポ・カイザリア地方に出かけられて、そしてその途上で質問されたわけです。どんな質問か。人々は私を誰だと思いますか。弟子たちは答えました。こんな風なことを言ってますよ。バプテスマのヨハネだとか、エリアだとか、また預言者の一人だと言ってます。それに対してイエス様は言うわけです。では、あなた方は私を誰だと言いますか。イエス様が弟子たちにされた質問の中で、ここまでの中で多分一番大事な質問だと言っても構いません。イエス・キリストは一体誰なのか。それに対してペテロは、弟子たちを代表して答えたわけです。あなたこそキリストです。マタイの福音書では、あなたこそキリスト、生ける神の子ですと、ペテロが告白している姿があります。非常に大切なことが起こったんです、ここで。弟子たちはようやく分かったんです。誰なのか。そのことを大胆に告白することができたんです。そんな素晴らしいことが起こった中で、イエス様は、それゆえに、非常に大切な新しいことを教え始められたんです。何を教え始めたか。 それが31節に記されています。それから、人の子は必ず多くの苦しみを受け、長老、祭司長、立法学者たちに捨てられ、殺され、三日の後に蘇られなければならないことを、蘇らなければならないと、弟子たちに教え始められた。初めて、イエス様が明確に分かるように、弟子たちにご自身の苦しみと死と復活を告げられた。ペテロは残念ながらそのことを理解することができませんでした。多分他の弟子たちもそうすることはできなかったんでしょう。でもペテロがいつも一番先に口走ります。イエス様を捕まえて彼はイエス様を諌め始めるわけです。そんなこと言ってはいけません。なんでキリストが苦しみを受けないといけないのか。それに対してキリストは愛を持って、しかし厳しくペテロを責めるわけです。正すわけです。そのことが起こった後で、34節にそれからと言います。その後です。これらの事柄が起こった時に、イエス様はここからの話をされていくんです。その背景をもとに私たちはイエス様が何を要求されたのかをまず考えていきましょう。イエス様はこの日、非常にその働きにあっても重要な日を迎えていました。その終わりに差し掛かった時にこのメッセージがされたわけです。イエス様はこう言いました。誰でも私についていきたいと思うなら自分を捨て自分の十字架を追い、そして私についてきなさい。イエス様が要求されたことを考えていく。そのことにわたって、私たちはまず、このメッセージが誰にされたのかを見ないといけません。よく見てください。34節のところにこうあります。イエスは群衆を弟子たちと一緒に呼び寄せてたり。ここには少なくとも2つのグループがいたわけです。1つは、群衆であり、もう一つは弟子たちです。今見たように、弟子たちというのは、たった今、イエスが神の子、キリストであるということを告白した人たちです。もうすでにこれまで2年間、イエスに従って生きてきた人たちです。もう一方で、群衆がいます。きっとピリポ・カイザリアを回っておられた時に、イエス様が来られているということを聞いていた、ユダヤ人たちが多くイエス様のもとに集まってきてたんでしょう。そこには多くの民がいたわけです。彼らはイエス様に興味を持ってました。イエス様に関心がありました。イエス様の言葉を聞きたいと思ったし、イエス様を一目見たいと思ったし、できるならばイエス様の奇跡に預かりたいと考えているような人たちでした。でも興味深いのは、ここでマルコははっきりと私たちに教えるんです。イエス様はその時、弟子たちだけではなくて、群衆も一緒に呼んでメッセージをしたんだという。このメッセージは2つのグループに対して同時に行われていたメッセージでした。メッセージは1つしかありません。イエス様が語ったメッセージは1つだけです。けれどもその対象となったグループは2つあったんです。少なくとも1つはイエス様のことを信じ、イエス様に対して献身し、2年間もうすでに自分の生涯を捨ててイエス様の後をついていった弟子たち。彼らはイエスがキリストであることを知ってました。そしてもう一つのグループは、そんな献身を全く持っていない。ほとんどの人たちが単に興味だけで集まっていた。そのようなグループでありました。この群衆に対してイエス様はこのメッセージを、伝道のメッセージとして語りました。彼らが今しなければならないこととしてイエス様はこのメッセージを告げました。同時に、イエス様は弟子たちに対して、その弟子となるという決心をした人たちに対して、あなたたちがした決心をその通り歩み続けなさいという励ましのメッセージをしました。それゆえにこの34節からのメッセージ、特に34節の言葉というのはここにいる私たち全てに適用するんです。たとえ皆さんがイエス様を信じていようとも、たとえ皆さんがイエス様をまだ信じていなかったとしても、イエス様は今皆さんにこのメッセージを語っておられます。今皆さんに対してイエス様を伝えようとしていることです。それに私たちはこのメッセージを真剣に理解しようとしないといけません。このメッセージを聞いてそれを実践しないといけないんです。 信じていないならば、これを信じイエスに従っていく決心をしないといけないし、信じているならばその決心に沿って弱さに打ち勝って日々この歩みをしていかないといけないと、イエスもそう励ますんです。誰に語ったんでしょう。イエス様は群衆と弟子たちにこのことを伝えました。何をイエス様語ってたんでしょう。最初にイエス様こう言いました。誰でも私についてきたいと思うなら、誰でも私についてきたいと思うなら、このことというのはイエス様はこの後していく要求の土台になっています。誰でも私についてきたいと思うなら、イエス様はまず最初に誰でもという言葉を使って非常に個人的なメッセージでありながら、ありとあらゆる人を網羅するんです。どんな人でも、たとえそれがここにいるあなたでも、また2000年前に生きていた人たちだっても、誰でもって、たとえそれが群衆であっても、献身をしていた弟子たちだっても、誰でも。この誰でもと言われる人たちは何を考えたんでしょう。イエス様は言います。私についてきたいと思うなら。この思うならというふうに訳されている言葉、この言葉は直訳すると願うとか望むとか、そのように訳すことができる言葉です。イエス様はここではっきりと言っているんです。誰でもこのことを願うなら、このことを求めるなら、このことを追求していくなら、このことを望んでやまないなら。イエス様、皆さん勘違いしないでください。私たちは偶然道を歩いてたらクリスチャンになったってことはありえないんです。どこかで私たちはこのことを切望するんです。私はキリストに従っていきたい、その決心が必要なんです。誰でもそのことを願うなら、そう考えるなら、そう思ってそれを切実に求めるなら、その求めることの内容は何かといえば、それが私についてきたいというものだったんです。私についてきたい。彼らが心からそう決心します、そう願うんです、そう思ってやまないんですと願っているそのことというのは何かといったら、イエス・キリストに従うことです。この言葉、これは後ろ、すぐ後ろを歩いていくなんていうふうに訳すことができます。従っていく。ついていきたい。この当時、もし私たちが、イエス様が生きていた時代の、パレスチナにいることができれば、特にエルサレムなんかにいることができれば、私たちはこのような光景をよく目にしたことでしょう。ユダヤ人の教師たちが、道を歩いているわけです。そうすると、その後ろに何人もの弟子たちが従って歩いてるんです。彼らは、その先生が座るところに座り、その先生が立つときに立ち、その先生が語る言葉に耳を傾け、その先生がしなさいということを一生懸命実践しようとしたんです。私に従ってきなさい。私についてきなさい。イエス様は言います。私の後ろに並びなさいと言うんです。私が歩くところを歩きなさい。私が行くところに行きなさい。私が行うことをしなさい。私が言うことを語りなさい。そう心から切望してやまない人は誰でもって言うんです。もしそう願ってないとするならば、この要求はその人たちのものではないんですね。でも、もし誰かが本当にキリストに従って生きたいんだ、キリストを求めて生きていたいんだ、キリストのように生きることを願うんだというならば、そう思うなら、この要求を守らないといけない。私がその要求を見ていく前に、私たちは一つ考えないといけません。さっきも言いました。背景のところで、イエス様は今からどこに行くって言ってました？どこに行くって言ってました？31節でこのことが記されています。人の子は必ず多くの苦しみを受け、 長老、祭司長、立法学者たちに捨てられ、殺され、三日の後に蘇らなければならないと、弟子たちに教え始められたって。どこに行くって言ってます？マタイの福音書ではもっとはっきりとそのことを告げています。マタイの福音書にはこう書いてあります。その時からイエス・キリストは、ご自分がエルサレムに行って、イエス様これからどこに行くのかを弟子たちに告げてたんです。エルサレムに行って何が起こります？ユダヤ人のリーダーたちが私を捨てるんだって。捨てるだけじゃない。私はこれから苦しみを受けます。多くの苦しみを受ける。それだけじゃない。私は実際に死にますって言ってるんです。弟子たちこれ聞いてたんです。ついさっき。そしてイエス様はその人たちに向かって、そして群衆に向かって言うんです。誰でも私についてきたいと思うな。イエス様はこれから私はディズニーランドに行きますって言ったら皆さん喜んでついていくかもしれません。でもそうじゃないんです。イエス様は言うのは私はこれから苦しみを受けに行きますよ。私はこれから敵のところに行きますよ。あなたがこれまで信頼してた人はみんなあなたの敵になりますよ。私はそこで苦しめられ、私はそこで死にます。それでもあなたがついてきたいと思うならって言ってるんです。皆さん。イエス様に私たちが従っていくときに、私たちは、自分の友人を自分の敵としないといけないかもしれません。自分の家族と敵対関係を持たなければいけないかもしれません。イエス様そのことをマタイの福音書の10章のところでも教えられました。私よりも父や母を愛してはいけないって。ルカの福音書では彼らを憎むほど私に献身しないといけないって。イエス様そのように人々に求められました。それがキリストに従っていくということであったわけです。それが弟子となる者たちが通らなければならない道であったわけです。その道へとキリストを召しておられます。私のすぐ後ろを歩いていきたいと思うなら。皆さんそう思っておられます？もしそう思っておられるなら、イエス様は三つの要求を皆さんにされます。一番最初の要求は何か。それは、自分を捨てるということです。自分を捨てる。ちなみに、これらの要求というのは、別々の要求ではありません。日本語の聖書では、自分を捨て、自分の十字架を追い、そして私についてきなさいと言って、そしてというのが一番最後にしかついてませんけれども、本来は自分を捨て、そして自分の十字架を追い、そして私についてきなさいになっています。つまりこの三つというのは三つで一つなんです。バラバラじゃないんです。私は自分を捨てたから従わなくてもいいでしょうとか、私は従ってるから十字架を追わなくてもいいでしょうというものではないんです。この要求を決めるのは誰か、私たちが決めるんじゃないんです。主であるイエスが私たちにこれをしないといけないって言ってるんです。私たちは自分の考えでどうやって私たちはキリストに従うべきかを決めるんじゃないんです。イエス様が、神様が私たちにそれを求めておられるんです。皆さんに対してそれは私たちが交渉できるものではありません。それを従うか従わないかでしかないんです。要求の一番目、イエス様言います。自分を捨てなさい。自分を捨てなさい。この言葉、皆さん思いません？わかるようでわからないと。自分を捨てる。聞こえはいいんです。なんとなくわかるような気がします。じゃあ一体どんなことを実際に言ってるんでしょう？そのことを見るために私たちはこの言葉が使われている、使われ方をよく見ないといけません。実はこの言葉、捨てるという言葉、新約聖書の中には11回しか出てこない言葉です。しかも、この言葉は、2つの文脈の中でしか出てこないんです。1つは、このマルコの8章の文脈です。 マタイの福音書でも、マルコの福音書でも、ルカの福音書にもこれ記されているので、そこにいくつかこの言葉が使われています。もう一つは、イエス様が捕らえられた夜、二階の席でイエス様が語られた言葉から始まっています。その文脈の中で出てきます。覚えてます皆さん。イエス様が捕らえられる前、まだ二階の部屋にいた時に、イエス様は弟子たちに様々な教えをされました。その中で、一人の弟子に対して、ペテロに対して、イエス様は一つの宣言をされました。予告をされました。もうわかりますよね。何言われましたっけ？マタイの福音書の26章の34節それが記されています。聞いてくださいね。イエスは彼に言われた。ペテロに言われたんです。誠にあなたに告げます。今夜、鶏が鳴く前に、あなたは三度、私を知らないと言います。知らないと言います。そんな風に、新改訳聖書は訳しています。ここで使われているこの言葉。これが、マルコの福音書の8章の34節に出てくる、捨てるという言葉です。イエス様が言っているのは、鶏が鳴くまでにあなたは三度私を捨てますって言ってるんです。別の訳し方をすれば。この後どうなったか皆さん知ってますよね。イエス様が捕らえられます。イエス様が裁きにかけられます。その間、イエス様が心配でカヤパ邸にやってきたペテロは人々から質問されるんです。あなた、あの人と一緒にいませんでしたか？いや、確かにあなた一緒にいたでしょ。そう三度聞かれたたびに、ペトロ何て言いました？私はあの人を知らない。私はあの人とは一切関わりを持ったことがない。私は完全に誓っています。あの人を知らない。イエスも言うんです。誰でも私についていきたいと思うなら、自分を捨てなさい。私は私を知らないって言いなさい。私は私と一切関係を持っていません。完全にその関係を断ちましたって。今もう私と私自身の間には大きな谷がそこの間にあって、一切の関わりはありませんって。そうしないといけない。それが私が求める要求だって。私たち人間は自分自身を愛してやめません。自分が中心であります。自分のために人生を生きようとするし、自分の喜びを求めて人生を進んでいこうとします。けれどもイエスも言うんです。あなたは自分を捨てなさい。自分と無関係になりなさい。その関係を断ち切って知らないと言いなさい。聖書はよく私たち人間に対して古い人を脱ぎ捨てなさいと言います。イエス様言ってるのはまさにそのことです。私たちが持っている自分自身、あがなわれる前の生まれながらのこの自分を私たちは自分とは無関係なものにしないといけないって言うんです。私たちは自分たちの罪深さを見受けないといけません。そしてそれゆえに神様の御前に立つことができない愚かさを、それをしっかりと見受けないといけない。私たちのうちには一切良いものがありません。私たちは完全に堕落しています。それゆえに、私たちはその自分と決別しないといけないんです。クリスチャンでありながら、私は私を喜ばせるために生きますというならば、その歩みは明らかにおかしい歩みなんです。なぜならば、キリストに従う者が求められていることは、自分を捨てることなんです。だから、 イエス様は言いました。幸いなるから、心の貧しき者。神様の前に立った時に自分の罪深さを圧倒的な形で気づくがゆえに、神様の前に誇ること何一つない、まさに破産した状態であり、何も神に差し出すことができない自分を知っている者は幸いだって言うんです。なぜならその者は神様の前に悔い改めるから、なぜならその者は神様の前にへりくだるから、なぜならその者は神様の前に許しを求めようとするから。だからその人は神の御国に受け入れられる。皆さん不思議に思いません？もし私たちが神の前に価値のある存在だったら、どうしてイエス様は価値のある私たちを横に置けって言うんでしょう。不思議じゃないです？だって価値があるじゃないですか、神様の前に。だったらそのまんま価値を神様に捧げたらいいのに、イエス様が言うのは、いやいや、あなた自身を捨てなさいって言うんです。そんな価値があるとあなた思ってるかもしれないけども、でもそれは神の前に汚れでしかないから、あなたはそれを横に置かないといけないって言うんです。自分を捨てろ。私たちが聞かないといけないのは、私たちがいかに神の前に尊い存在であるかではありません。私たちが聞かないといけないのは、私たちが神の前にいかに汚れたものであるかということです。私たちが受けるべき、ふさわしいことというのは、神様からの贖いではなくて、神様からの永遠の裁き以外の何者でもないんです。私たちがそのことに気づくことがなければ、私たちはどうして救ってくださいと神様に求めるでしょう。どうして神の前にへりくだって、あなたに従っていきますと言うでしょう。詩篇の著者は、詩篇の34篇の18節のところでこう言いました。詩篇の34の18。主は心の打ち砕かれた者の近くにおられ、魂の砕かれた者を救われる。主は心の打ち砕かれた者の近くにおられ、魂の砕かれた者を救われる。イエス様に対して献身のなかった、興味本位で集まっていた群衆に対してイエス様はこのメッセージをされました。イエス様は求めたんです。もしあなたが私に従ってきたいと思ってるんだったら、あなたは自分を捨てなさいと。自分の興味を満たすために、自分の欲望を得るために、自分の快楽を求めるために、自分の安らぎのために、自分の心地よさのために、自分の喜びのために、私の求めに来るんだったら、あなたは私に従うことはできない。そんな自分を捨てなさい。すでに献身していた弟子たちに対して、イエス様は言うんです。あなたこれそうでしょ？あなたは確かに自分の求めることを捨てて、私に従ってきたでしょ？だからその道に歩み続けなさい。その決意にもう一度思い起こし、時に自分の欲望に支配されそうになる時にも、またそれに負けて打ち砕かれ、倒れてしまった時にも、そのことを思い立って、思い起こして奮い立って進んでいきなさいって。イエスもそう私たちに求めています。2番目の要求は、自分の十字架を追うということです。自分の十字架を。人々は単に自分自身を捨てるだけではなく、自分の十字架を追わないといけないんです。この言葉、私たちこの言葉を聞いても、あまり大きな衝撃を受けることはないだろうと思います。自分の十字架を追い。そしたら私たちは、胸につけているアクセサリーを思うかもしれません。ある人たちはこれはイエス様の十字架の話だという話もします。またある人たちはこれは人生における様々な苦しみや苦難であると言います。でも、このイエス様の言葉を聞いていた人たちはそれらのことを一つも想像しませんでした。彼らが想像したことはこのこと一つだけです。それは何か。死刑の執行です。 この十字架刑、この十字架刑というのは人々の間でよく理解されていたことでした。なぜならばこれは一般に公開されていた処刑だったからです。ある文献によると、このピリポカイザリア地方ではイエス様が来られる少し前、実際に非常に多くの人たちが、何百という人たちが十字架刑にこの地でされていたということが記されている。紀元70年にイスラエルがローマに反抗したときに、その後イスラエルの町々には数えきれないぐらいの十字架が立ったという。人々はこのことをよく知ってました。彼はよく見ていました。この十字架というのはローマの最大最悪の敵に対する処刑の方法で、公に公開され、そして野蛮な非人道的な処刑方法になりました。あまりにもそれがむごいがゆえに、ローマの法律の中にはローマ市民権を持った者は十字架刑で処刑されてはいけないという法律すらあったんです。この十字架刑は、犯罪人が自分の十字架を負うところから始まりました。裁きの場から死刑執行場に向かうその途上、十字架刑に処せられた人はちょうど横棒を担いでその十字架場へと進んできました。イエス様が嘆きの道を通られたその姿です。まさにその姿が群衆や弟子たちが思い浮かべたことでした。自分の十字架を、十字架を負うということは有罪を宣告された罪人としての恥ずかしめの地位を自分が担うことであります。彼らは十字架を負うことによって今まさに死刑執行の順番を待っているものであり、死の行進を始めていくものになるんです。また同時に、先ほどから言うように、このローマの国において、この十字架刑というのは、公に対する宣言でもありました。宣告でもあったんです。十字架を負うということは、その人物が裁きを受け、有罪と定められたということを証明します。この人物はローマに反抗したけれども、今まさにその権威のもとにひざまずいて受けるべき刑を受けなければならない状況へと置かれているということを表しています。そのむごたらしい死を人々に見せしめることによって、ローマ人は皇帝に対する恐れを民衆に抱かせようとしたわけです。これがイエス様が自分の十字架を負いなさいと言った時のその意味です。単に自分自身を捨てなさいという話じゃありません。単に自分自身と別れを告げなさいというんじゃないんです。イエス様は、あなたは自分自身に死んでいかないといけないと言うんです。あなたは今まさに神の前にあって有罪と定められ、その刑を執行されていく極悪人として、自分が負うべきその十字架を負って死へと進んでいきなさい。そこには苦しみがあります。そこには恥があります。そこには死が待っているかもしれません。けれども、本当にキリストのものになっている人たちは喜んで、それをしっかりと承知で自分の十字架を追って死の行進を始めていくんです。ある仲介者はこのように言います。イエス・キリストのもとに来るということは、自分自身の終わり、 自分の罪の終わりにやってくるということである。そしてキリストを、また彼の義をあまりにも恋い焦がれるがゆえに、どんな犠牲を払ってもそこへ到達したいと心から願うものである。それがキリストに来ることだ。イエス・キリストを信じる者には一人一人の十字架があります。私たちの罪が。イエス・キリストの後をついてイエスに従っていこうとするならば、私たちは皆同じように死刑執行の道を歩んでいくんです。私たちの古い自分に対する、自分たちの罪深さを正しく認め、主の主権に従って自分の十字架を追って私は進んでいく。いつの日か必ず私たちは自分自身を、古い自分を十字架につけます。その時私たちは完全に罪から解放されるでしょう。けれども今私たちがその十字架を追っている、その時に私たちは様々な葛藤を覚えています。でも覚えてください、私たちはこの死に向かって進んでるんです。いつの日か完全に私たちの古い自分は殺されるんです。完全にそれから取り除かれて、私たちは新しい衣を着てキリストに似たものへと完全に変わることができます。でもそれまでの歩み、私たちはキリストに似たものとして自分自身を殺しながら、自分の罪と戦いながら、たとえそこに苦しみが伴おうとも、そこに恥が伴おうとも、そこに何が伴おうとも、主を求めていきたい。皆さん、イエスの言葉に耳を傾けないといけません。キリスト教というのは華やかな働きじゃないんです。クリスチャンであるということというのは何か花畑に身を置くようなものではないんです。イエス様はここで言うように、クリスチャンであるということは、私たちは死刑囚として死の行進を始めているんです。もし私たちが単にこの地上における心地よさや繁栄や成功や、そういった類のものを求めているだけだとするならば、クリスチャンになることほどそこから離れたことはありません。だってイエス様が求めているのは私に従ってくるものなんです。イエス様が求めているのは自分を捨て、自分の十字架を追って死の行進を歩む、そのものなんです。自分の安らぎのために生きるんじゃない。神の栄光のために生きるものです。自分の繁栄のために生きるんじゃない。神様の御国が広まっていくために生きるんです。自分の喜びのために生きるのではなくて、人が愛する兄弟姉妹が神様にあって立て上げられ、彼らが喜び祝福にうちに生きることを求めて生きるものです。皆さん、ご自分の十字架を追っておられます？神様が今この教会を天からご覧になった時に、神様は皆さん一人一人の上に十字架が乗っかっていると、確かに皆さんがその十字架を担いでいると、そう見て取ることができると思います。キリストに従うものであれば、それがないといけないんです。キリストに従うものであれば、そのように生きていなさいと、イエスは求めるんです。3番目に、イエスは言います。私についてきなさい。私についてきなさい。ある、ギリシャ語の辞典では、このついてくるという言葉に対してこんな説明が記されていました。この言葉というのは、常に地上においてイエス・キリストの弟子としての非常に親密な関係を持つという決断を求める言葉である。 イエス・キリストの弟子としてキリストとの非常に親密な関係を持つというその決断を求め促すことで、別の言い方をするならばついてきなさいというのは関係の話なんです。関係を持つ話なんです。従う者と従われる者の間に親密な、これ以上ない密接な関係があるようにという話なんです。だってそうじゃないですか。もし誰かが誰かの真後ろを歩いてたら、どこに行くのも一緒だと思いません？何をするにも一緒だと思いません？ついていくときに、本当にその通りそのままついていこうと思ったら、食べるものも、飲むものも一緒になりません？そこには親密な関係があります。そこには深い、親しい関係が生まれる。もう少しこの言葉について説明させてください。ここで使われているこの動詞、ついてくる。この言葉は、現在形の命令が使われています。三つの要求のうちで現在形の命令が使われているのはここだけです。最初の二つ、自分を捨てる、自分の十字架を追うというのは現在形ではありません。イエス様はその現在形でない言葉を用いて、このことを今すぐにしないといけないというその切迫感を私たちに訴えています。今まさにしないといけない。あなたが今この瞬間にやらないといけないことなんだ。それに対して、この従うという、ついていくというその言葉は現在形が使われています。何を言っているのか。このことは継続して起こるようになっています。皆さん忘れないでください。クリスチャンであるというその現実は、皆さんが何年か前に私はイエス様を信じますという信仰の告白をしたことに基づいているんじゃないんです。クリスチャンであるという確信は、皆さんが今、現在進行形でキリストに従っているかいないかということに基づいているんです。イエス様は言います。私に従いなさい。そこには継続性があります。途絶えることがない。イエス様の後ろを常に歩んでいこうとするその悩みがあります。誰でも私についてきたいと思うなら、自分を捨て自分の十字架を追って、そして継続的にその歩みをし続けなさい。ある人たちはきっと思ったでしょう。そう願ってるけども、なかなかそれができません。時に私は従っていこうと思うけれども、でも自分を捨てきれないことがあります。でも自分をなかなか十字架にかけることができません。自分の弱い、古い自分が強くなって、私を支配し、私がしたくないと願うことをさせることがあります。誘惑に負け、罪を犯すことがあります。パウロもそう言ってました。ローマ人の手紙7章で。思い出してくださいね。イエス様は誰を相手に話しましたっけ？群衆に対してイエス様は、あなたが信仰を持つならばこうしないといけないと言いました。同時にもうすでにその決心をした弟子たちに対してもこのメッセージしてるんです。イエス様は言います。思い起こしなさい。あなたその決心をしたでしょ。あなたは自分を捨てるって言った。あなたは自分の十字架を追うって言った。そしてあなたは私に従って生きる生き方を選択したでしょ。だからそこにとどまりなさい。だからその歩みをし続けていきなさい。イエス様は私たちに励ましの言葉を送るわけです。イエス様は私たちを突き進めようとするんです。ルカの福音書を見ると、ルカの福音書の9章にも同じ記事が載ってるんですけれども、そこでルカの方では、ルカはこの言葉を加えるんです。自分を捨て、日々自分の十字架を追って、自分の決心したその決心を思い起こしなさいって、毎日新しい十字架を追いなさいって話じゃありません。あなたがしたその決心を思い起こしてそこに立ち返りなさい。 弱い私たちも負けることがあります。でもイエス様は言うんです、その道に進んできなさい、現在進行形でありなさい。そしてもう一つ、私についてきなさいってことは、一つのことを私たちに教えます。それは何か、これまでは他のものについていってたということです。違います。自分を捨て、自分の十字架を追って私について行きなさいと、今からその歩みが始まったとするならば、これまではイエス様に従っていない人生を私たちは送ってたんですけれども、私についてくるということを現在進行形で行っていこうとするならば、私たちは同時に今までと同じ生き方をすることができないんです。できないんです。変わりなさいって。そこには変化が起こるでしょう。あなたは今までの生き方と今の生き方変わってないとおかしいでしょう。そこには交換が起こったんだって。あなたは主人を交換したんだって。今まではあなたは自分に従って自分の喜びのために生きてきたけれども、これからは私に従って私の言う通りに歩んでください。で、皆さん、私たち二人の主人に仕えることできないんです。私たちは罪の奴隷だったけれども、今救われて義の奴隷となったんです。罪の奴隷の時は罪に従い罪を犯し続けてました。でも今私たちは義に入れられたがゆえに、義に従い義を行って生きるものになったんです。イエスに従って生きること、それは自分を捨てずに起こることではありません。自分の願望を求めて生きる、そんな生き方はできないんです。自分自身に仕えること、自分の願うことを行い、自分の生きたいように生きようとすること。そのままでは、キリストに従う歩みを、キリストが進む道を歩んでいくことができません。皆さんはキリストに従うのか、キリストに従わないのか、どちらしかないんです。また、自分を捨てるだけじゃなくて、自分の十字架を追わずにキリストに従ったことはできません。私たちは古い自分と決別しないといけないんです。完全な決別を。そのために私たちは苦しみを受けて、良しとする人生を送らないといけないんです。たとえそれが死へ、私たちを誘うものだったとしても。その二つをして、私たちは初めて、キリストに従うことができます。誰でも私についてきたいと思う。自分を捨て、自分の十字架を追って私についてきなさい。ある仲介者はこんなことを言いました。弟子となるということ。そのことというのは、私たちがキリストの前に全てを捨てることである。そして従っていくことである。弟子であることを証明するのは、その弟子がその道を最後までまっすぐに進み続けることだ。実は皆さん、旧約聖書も同じことを言われたんです。詩篇の著者はこんな風に言いました。開けなくて結構ですけれども、ちょっと聞いてください。私はあなたの掟を行うことに心を傾けます。いつまでも、終わりまでも。私はあなたの掟を行うことに心を傾けます。いつまでも、終わりまでも。詩篇の119編の112節です。本当に救われたものは、やめないんです。従うこと。だってそれが命へと通じている道であることを知ってるから。非常に重要な一日、その終わりに、イエス様は非常に大切なメッセージを人々にしました。 ある意味過激なメッセージです。自分を捨てなさい。自分を十字架につけなさい。私だけに従ってきなさい。けれどもそれが、イエス様が、献身のなかった群衆に対しても、献身を持っていた弟子たちに対しても語ったメッセージだったんです。これが、キリストにつながる道なんです。これが、神の御国へと至る狭い道なんです。このイエス様の要求を見たときに、私たちは決して、自分を心地よくさせる福音のメッセージを見出すことはできません。キリストが求めていることは非常に大きな要求です。厳しい要求です。一体どうして私たちはその要求を飲まないといけないんでしょう。キリストが求める私に従いなさいというその要求は私たちに居心地悪くさせます。でも、イエスも言うんです。でもあなたはこれに従わないといけない。その理由をイエスの35節から38節までのことを教えてくれます。来週、皆さんと一緒にそのことを見ていきましょう。愛する父なる神様、私たちが足りないものであることを何よりもあなたの前に覚えてあなたに告白いたします。神様、私たちはあなたに従うとそう言いながら時に自分の弱さを言い訳にして自分の願うことを求め、自分の思う通りに生きようと、そんな風に選択をすることがあります。どうぞそんな私たちを許してください。そして神様どうぞ私たちが持っているその献身に私たちを立たせてください。あなたに従っていきたいと願うから私たちは自分を捨て、自分の十字架を追ってあなたに従っていきます。どうぞその歩みをあなたが私たちにさせてください。神様また、どうぞまだその決心をしていない人がいるならば、あなたがそのうちに働いてくださって、あなただけが主であり、あなただけが救い主であることを正しく認め、そのあなたに全てを委ねて生きていく、その決心をすることができるように、あなたが働いてください。たとえ全世界を得ても自分の命を失ってしまうならば、それは全く益にならないから。主よ、そのことが起こる前にあなたに従うという選択を一人一人がすることができるように、そのことを心から求めてイエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。